ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。実はですね、先日久しぶりにバスに乗ったんですけれども、バスの中もシートの間に間隔があったり、このシートはね座れませんと距離があったり、あと換気をしたり、できる限りのコロナ対策を取っていました。そしてね、もう久しぶりにバスに乗ったからそう思うのかもしれませんが、びっくりしたのが結構ね乗り心地がいいんですよね。シートも以前に比べて全然硬くないし、揺れてもおっとっとってこともないし、お客様の立場に立つというのはどの業界でも当たり前なんですよね。もちろん保険も同じです。今日も分かりやすくお届けしていきますので、最後までお付き合いください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいています。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日監督どんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、以前ね、はい、新規バスの窓ガラスが黒くなったっていうお話しましたね。
しましたしました、
はい、
乗客のプライバシーとかエアコンの効きを良くして環境にも配慮するというためだったですね。
でね、この度もう一度新規バスのお話させていただきたいと思います。
は
い、
私も先ほどもオープニングで話しましたが、はい、バスに乗ったんですよね。
そうですね、はい、
また何か新規バスがやってくれたんですか。
やってくれましたよ、最近ね、なんとなく近未来的な雰囲気の路線バス見たことないですか。
ありますよ、デザインがちょっと変わってて、はい、新しい感じのするバス、お城の前とかでたまに見かけますよ。
それやと思います、今度見かけたらね、はい、ボディの横見てください、H2 水素って書いてるんですよ。
聞いたことあるんですけれども、はい、水素で走るんですか。
そうなんです、正確にはね、このバスは水素を使って電気を発生させて、燃料電池でモーターを回して動く仕組みらしいんですね、
そうなんですね。ということは排気ガスとかじゃないんですね。
全く出ません。地球に優しいそうですよ。でもね、このバスが来たら気をつけてくださいよ。
なんでですか。やっぱり水素なので爆発とかするんですか。
そんな物騒なことじゃないですよ。このバスね、
はい、
金額的においくらすると思います。
バスの値段ですか。
はい、
見当もつかないですね。ちょっと考えてみますね。だいたい普通の路線バスってそもそもおいくらくらいするんですか。はい、
軽油で走るね、オーソドックスなタイプで、2000万円ぐらいらしいですね。
お、結構するんですね。
はい、
じゃあ新型でエコで、さらにかっこいいんで、普通のバスの倍ぐらい、4000万円ぐらいじゃないでしょうか。
もうちょっと高いんですよ。
もうちょっと。
そうなんです、実はね、1台1億円なんです。
1億円、もうちょっとじゃない、はい、じゃないですか。さらに倍の倍いってる感じじゃないですか。
そうですね、もう神々しく見えてくるでしょ。
いや本当にそうですよね。
はい、でね、私気になって仕方なかったんで新規バスのね、
はい、
広報の方に電話かけていろいろ聞いてきました。
はい、
これ2021年6月末のことなんですけどね。
ちょっと待ってください。
はい、
気になって
そう
わざわざ新規バスの広報にお電話されたんですか。
もう車見ると気になって気になってしょうがないたちなんでね。
にしても行動力ありすぎですよね。
まあほとんど野次馬根性なんですけどね。でね、まずね、いつから運行が始まったか聞いたんですね。
はい、
それは2021年4月の1日からですと。
結構最近なんですね。
そうですね、3月半ばにその関係者でお披露目をしたそうなんですけども、駅前でも駅南でも見かけるんですけども、何台あるのって聞いたんですよ、そしたら今のとこ1台のみですと。で、おおむね午前中に来た路線、で午後に市役所までの 南路線、うん、で夕方また北に戻って運行させてるということらしいんですけども、うん、まあ、運行路線についてはホームページに載せているのでご確認くださいというご返答いただきました、う
ん、確認もできるんですね。
そうですね、
あの普段は車で移動しているのであ まりあのバスにね興味ないんですけれども、はいはい、あのこのバス本当に見た目が、まあ、お値段も聞いてそうなんですけれども神々しいというか
神々しいですよ、ね、
ピカピカしているうちに、はい、やっぱり乗ってみたいですよね。
そうですね、うん、でねもうちょっと深く掘り下げて聞いてますよ私。
わ何かご質問ないですかって聞いたんですか。
はい、はい、でね、うん、水素、うん、入れる場所っていうのが
はいはいはい、
どこなんだろうと思いますよね。あ、これガソリンじゃないですから。
確かに、
はい、
え、どこで入れてるんですか。
鹿の国ね、うん、水素ステーションができてるらしいんですよ。
え、その一箇所だけですか。
一箇所だけなんですよ。ところがね、うん、姫路に一箇所っていうのは誇るべきことでね、
うん、
兵庫県内には姫路を入れて3箇所しかないんですよ。
え、兵庫県内に3箇所
3箇所しかないんですよ。
他の2箇所ちなみにどこなんですか。
ちなみにね、うん、芦屋市と、うん、まあ、神戸の垂水区なんですけども、
はい
はい、その2箇所です。ですから姫路で3箇所目っていうことでこれね、1箇所作るのにね5億円かかるらしいですよ。
ちょっと待ってくださいね1箇所作るのに5億円でしょ、
うん、
でバスも1台
1億円、
まあ、1億円採算取れるんですかね。
採算取れないらしいですね。
やっぱりそうですよね、
はい、なんかね水素ステーションがね、うん、自立経営するためには、
はい、
1箇所あたり900台の顧客がね必要、うん、なんですって。
ですよね、それぐらい必要ですよね。
2021年6月末の兵庫県内の水素自動車の登録台数って何台あると思います。
900、
はい、
まあ採算今取れないギリギリのところでだいたい1000台ぐらいですか。
いや惜しいですね。おいしさ、
うん、
なんと60台なんです。
ちょっと待ってください60台、
はい、
全然惜しないやないですか、まあ、
全国でも今のところ3000台ちょっとらしいんですね、
はい、
これ
って先行投資が過ぎるんじゃないんですか。
うん、でもね国の政策でね、
うん、
2050年までに二酸化炭素の排出ゼロを目指してるんですよ、
うんうんうんうん、
それでね、まあ、それに応えて、ゼロカーボンシティを姫路市が宣言したらしいんですね。
はい、
はい、まあ、将来的にはそのカーボンニュートラルっていうんですか、
うん、もう
全く排出ガスなくそうっていう目論みがあるようです。
そうなんですね、
はい、
ちなみにバスの維持費とかどうなんですか。
それも聞きましたきっとお安いんでしょうと思ったんですけども、うん、通常のバスのねジーゼルバスの約3倍維持費がかかるそうなんですよ、
はい、
うん、でねその候補の方おっしゃるには、
うん、
それでも運賃は通常のバスと同じ金額でやってますんで
っていうことですよね。
ぜひご利用くださいと。なんかお得感ありますよね。
ありますあります。でもやっぱりなんて言うんだろう、バスの会社の方とか、
うん、
水素ステーションのね、方の気持ちになると大変そうですよね、
うん、そうですよね。ステーションの運営も今ね、市役所の公用車が1台、
うん、
水素のエンジンの車が使ってるらしいんですね。
市役所でも1台
1台だけ、はい、これトヨタの未来っていう車ですね、
うん、
はい、でバスがトヨタのソラっていう車なんですけども、
はいはいはいはい、
今のところですからしかもの水素ステーションはその2台のために運営してるわけですよね、
うん、
はい、だからいつ行っても人がいる状態なのかどうかちょっといっぺん水素エンジンの車を買ってみて行ってみないとわからないみたいなことですよね。
やっぱり監督、
いやいやいや私はそんなちょっと怖いですまだもうちょっとね、うん、一般向けしていただかないと、
うん、
一番安いのでは800万円ぐらいするらしいんでね、
結構しますね、
はい、まあ、今のところお金がある方は買っていただいて国の補助金が300万ほど出るとかっていう話なんで、うん、
それでも
ぜひ大石さん買ってください。
中古車ってねまあ今のこの段階でないじゃないですか。
そうですね。
ってことは新車ってことは800万、補助があっても500万ですよ。
そうですね、500万は出していただかないとってことですよね。
ってことは、うん、
はい、
保険もやっぱりかかってくるんですかね。
そうなんですよ、結局ね、
うん、
それを言いたいわけでしょ。耐物保険もね、
うん、
今3000万4000万つけてらっしゃって、それで、うん、まあ、こんなもんですむわなと思ってらっしゃる方って結構いらっしゃるんですけども、はい、もうこれからは無制限つけておかないと、
はい、
はい、バスに突っ込んだら1億円かかりますからね
怖いですね、
はい、
まだまだこの番組続きます、
はい、
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子と西山監督でお送りしているわけなんですけれども、監督、
はい、
やっぱりあのこれからね、環境がさらに変わっていくと、自動車保険も本当に変えていかないなと思うんですけれども、
そうですよね。まあね、ご自身がね加入している保険の内容がわからない方もいらっしゃると思うんですけども、もうぜひね、うちの方に証券持って、はい、相談しに来てください。
はい、はい、もうぜひ皆さん、あのそろそろね、変えないといけないかなっていう方とか、今入ってる保険にお悩みの方とか、ぜひヤンマでご相談ください、
はい、お待ちしております。
さて監督、やっぱり監督といえばいろんなネタをお持ちだと思うんですけれども、
そうですね、まあ未だにね、またあの飲酒運転でのね、
そうですよね、
事故でも痛ましいのございましたよね。
2021年さらに増えてるような気がしますよね、
そうですね。で、あの大仏事故でね、まだあのそのスマホを操作してたとか、押してたその電話を拾おうとしてぶつけてしまったとかっていうような話も聞きますんでね、ぜひやめていただきたいですよね。
そうですよね、
だいぶ罰則厳しくはなってきてるんですけども、私あのトラックとか乗る機会もたまにあるんで、やっぱりね、あの周り見てみると、高速道路なんかでもそのスマホをねちょっと膝の上に置いてちょこちょこいじりながら、
高速道路ですよ。
そうなんですよ、そんなも見ますんでは怖いなっていう風にね、あの思ってはおるんですけども、飲酒もそのどういうんですか、ながらもね、なくならないのが残念だなって思ってますね。
そうですね、やっぱりあのドライバー一人一人の気をつける、そんな気持ちがそもそもないと、どれだけ罰則をね、厳しくしても難しいですよね。
またあのひどいのありましたね、コンビニであのコインにぶつけて、自転車の人を引き殺すみたいな感じのね、ああいうちょっと精神的に変な人もいるんで、気をつけないとねと思うんですけどね。
そうですよね、あの自分自身がドライバーなので、もちろんあの、ハンドルを握ってる時もそうなんですけれども、それ以外ってやっぱり歩行者だったりしますよね。
そうですね、
その時もやっぱり歩行者だからぶつかったら、あの車の方が、あの悪くなるからとかではなく、やっぱり意識を持つっていうことが、
そうですよね、
ですよね、
そう、本当そうなんですよ。あのコロナの感染じゃないですけども、交通事故に関しても、お一人お一人がね、きちんと関心を持っていただいて、安全運転していただくと、ということがもう本当にね、肝心なことだと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
監督、今日もですね、あのバスから始まってやっぱりあの安全運転ね、していかないといけないなというお話していただいたわけなんですけれども、
そうですね、
そのためにもやっぱり保険もね、入っていかないといけないなと思うので、
そうです、
ぜひその時は株式会社ヤンマで
ご相談ください。
はい、
はい、
監督ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、また次回もですね、あのいろんなねお話、車だけではなくって、また新しいいろんなね車、バスもそうです、出てきてるので、そのあたりもお話聞けたらいいなと思います。監督ありがとうございました。
ありがとうございました。